はい、長年寺テレフォン法話です。お経は難しい、漢文を読みで読まれたのでは全くちんぷんかんぷんだとよく言われます。私たちの宗派でも日常のお勤めなどその時代のニーズに応じた工夫がなされてきたことは事実であります。医薬言行が制定されたのは昭和23年、蓮如上人450回恩期の記念行事として正真偈、三仏偈、十聖偈、十二来に医薬が施されています。現在でも日常言行制典などお経の本では上段が漢文、そして下段が医薬言行になっています。しかし医薬言行をお勤めすることは滅多にありません。仏教婦人会でたまに十二来の医薬である礼拝の歌を用いることがある程度です。私も昭和40年代にはよくお勤めしていた覚えがあります。しかしお経らしくない、旧来の漢文の方が親しみがあるとの理由でいつの間にかお勤めすることがなくなってしまいました。また昭和25年頃には京都女子大の伊藤貞夫教授の作曲によりそれぞれ素敵な曲が付けられています。京来門や三鬼門、念仏などと組み合わせられ音楽礼拝として学生時代にはよくお勤めしていました。新鮮な印象で今聴いても感動的です。最近では親鸞上人750回大恩期の折に新たに音楽法要が制定され、長年寺ではそれをアレンジして法要や仏教婦人会の例会でお勤めしています。しかし新しいものに変えていくには日常使用し一般に解釈しているものほど変更しがたいものであります。耳慣れているものと異なればこれは違うとなってしまいます。宗教の儀礼は特にその傾向が強いと思います。私が今も不思議に思うものがあります。それは両下門です。両下門は蓮如上人が作られたとされているもので、短い文章で真宗の見教えを聞く姿勢のあり方が明確に表現されており、法座に集う門徒が一堂に読むようになったものです。ただしその表現は現代の感覚とはかけ離れているように感じられ、文体も僧侶文という過去の文章です。私が住職になったのは40年も前の話、内容はともかく両下門を私が指導することに強い抵抗がありました。いつか現代文に改まったらその時に長年寺でも用いましょうと思っていました。ところが現在でも本山や築地本願寺の総外書では現役に使用されています。おそらくほとんどの弔問者は僧侶文を学んだことがない人だと思います。伝統とはそういうものなのかもしれません。そのように思っていましたら息子に両下門に代わるものがあることを教えてもらいました。親鸞上人750回大恩期の記念事業で編纂されていたのです。次の法話テープの交換は6月16日です。